Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉の在り方を文化の視点から考えるトーク番組です。
今回はスタジオ収録ではなく、大津プリンスホテルにて開催されている福祉にまつわる祭典アメニティフォーラム18、の会場にて、インタビュー収録をさせていただいております。どういった内容のインタビューかと言いますと、まずこのインタビューの前にですね、このアメニティフォーラム18にて開催されているトークセッションがありまして、こちらが、アールブルッドアート日本、障害者が開く新しい芸術の未来、こういったタイトルでですね、パネリストに、厚生労働省事務次官の村木敦子さん、そして文化庁長官の青柳正則さん、滋賀県知事の加田由紀子さん、コーディネーターには毎日新聞社論説委員の、野沢和弘さんが出られて、そしてこの内容がまさに、今回まあいわゆるその美術教育を受けてない方々が、自分のありのままの表現をですね、絵画や彫刻などで表すアールブルッドと、呼ばれている、そういう、まあ、美術作品ですね、この、ね、ことについて、福祉からそして文化からいろんな角度で語っていこうと、いうような、提談内容があったわけです。そしてこの提談に出られている、登壇されている方々がですね、皆さんこのアールブルッドの展覧会を見て、そしてアールブルッドの魅力、そして文化と福祉、あるいは、まあ、皆さんもちろん政治などにも関わってらっしゃる方々なので、こういったことを、まあ、政策としてどういうふうにですね実現させていくか、まあ、そういった、かなり大きな、テーマのですね、まあ、シンポジウム、が開かれた後に、改めて別途、村木敦子さんに、独自でインタビューをすることができました。ということで今回は、厚生労働省事務次官の村木敦子さんにアールブルッドアート日本というテーマで、障害者福祉の中でですね芸術活動を行っていくことの意味、また、一つの政策として福祉分野と文化分野がどういうふうなコラボレーションを今後やっていけるか、そういったことを10分程度の、インタビューでまとめさせていただいてますので、そちらの方を聞いていただけたらと思います。どうぞお聞きください。
村木さんどうもありがとうございました。お疲れ様です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず本日、こちらの会場でも開催されてます展覧会なんですが、アールブルッドランドスケープという展覧会、ご覧いただいていかがだったでしょうか。率直な感想からまずちょっとお聞かせいただけたらと思います。
はい、今回本当に結構大きな規模で作品もたくさんあったんですけど、まあ、私はアートの専門家ではないんで本当にこう批評みたいなことはできないんですけども、なんていうのかな、本当に無防備に見ることができる、構えずにこう見ることができる、そういう意味でものすごくこう魅力的な展覧会になってたなと思いましたね。
なるほど。先ほどの、講演の中でもですね、その、まあ、障害の、ある方のそういう造形活動みたいなものが、まあ、今徐々にその、まあ、発見をされて、そして、まあ、さらに、そこから今後、まあ、よりきっかけを、いろんな形で、まあ、作っていくということが、はい、まあ、福祉の、制度であったりとか、あるいは、文化の制度、いろいろなところでこれからそういうきっかけ作りが起こっていくと思うんですが、今改 改めてですね、この、番組の背景にもある糸賀和夫さんという、まあ、存在、今年、まあ、生誕100年を迎える、障害者、福祉の父と言われる方ですが、まあ、その、方が残したこの子らを世の光にというメッセージが今実際、まあ、これはもうずいぶん昔に発されたメッセージだと思うんですが、まあ、現代社会にどういうふうにつながっていってるのかなみたいなことをですね、ずっとこの番組を通じて考えてきたテーマでありまして、村木事務次官から見てもこの糸賀和夫先生の話といったものがどういったふうに響いてるかといったことを少しお聞きできたらと思います。
こう例えば知的な障害のある人たちのこう真実な生き方が世の光になるっていう言葉がありますよね。で、それを助ける我々がかえって人間の生命の真実に目覚めて救われるっていうの、これはすごくこう我々に大事な問いかけをしていると思うんですね。で、特にその福祉に関わる人間にとっては非常に大事な問いかけで、その真実の発露する環境を作れてるかっていうことですよね。
はい、
で、その我々のこう安易な思い込みとか、我々支援者自身の限界で、その人たちのこう本当の真実の発露とか才能の発露を妨げてないかっていうのを我々はやっぱり常に問いかけないといけないと思うんですね。はい、で、福祉の今までの世界でもやっぱり支援者の限界が当事者の限界を生み出してたってことたくさんあると思う。もっとできることがある、もっと働ける、いろんな才能がある、それを発見できずにいたっていうことはたくさんあったと思うんですね。で、今回のこうアール・ブリュットっていうことが注目されたっていうのは、言葉ではいろんなことを表現できない人たちが、その心の中にいろんな豊かな感情とか、あるいは豊かな才能を秘めていて、その言葉以外の形でこのアートであったり、あるいはまあダンスであったり、はい、スポーツでもいいかもしれないですけど、はい、そういうものを通じてそれをこう開花をさせることができる、うん、外にこう生み出すことができるっていうことを、はい、こうすごく目に見える形で、うん、まさしく目に見える形で、はい、提示をしてくれてるっていう、はい、このことっていうのはすごく我々にとって意味が大きい、たくさんのことを気づかせてくれると思いますね。
う
ん、
はい、見えてこなかった、まあ、才能であるとか、まあ、そういったものが、まあ、見えてくるようになる、それは、まあ、一つアルブルトという言葉であったりとかですね、いろいろな形でも表現をされて、まあ、先ほどおっしゃってたのが、まあ、ニューカマーが、まあ、福祉の分野にもっていうふうな、はい、こと、はい、おっしゃってまして、私も大変こうそこはまさに、まあ、真実を、まあ、その発露していく上での、まあ、福祉の分野の中におけるこうニューカマーですか、
はい、
まあ、そういったものがこう今後いろんなこう共同というかコラボレーションというものが福祉の分野でも新しく起こって、いくということが、まあ、あり得るのかもしれないですけども、今、お話伺ってましたけど、この福祉と関係がこれまではいけなかったような方がどういうふうに、まあ福祉の、領域の中でこういろんな環境を取り結んでいくか、
はい、
その中で今、村木事務次官がお考えになっているような理想といいますかそういったことをちょっとお聞かせいただけたらと思うんですが
そうですね、結局我々がサポートしなきゃいけないのはやっぱり生まれてから亡くなるまでのこう人生そのものですよね。はい、そうするともちろんその普通に生活する部分とか、あるいは働くとかって基本的な部分ありますけど、それだけじゃなくて、あとはまあ教育ですよね。で、こういう今まで基本的だったと思われてた部分だけではなくて、まあ、今回のアートだったり、あるいは、まあ、私が言うとジョークにならないですけど、例えば警察のお世話になるとかっていう
先ほども司法と福祉の狭間っていうのも分野を超えてんじゃないかみたいな話もありましたが、
いうのがあったりですね。はい、でも暮らしていくっていうためにはありとあらゆることに関わりが出てくるわけですよね。はい、そうすると社会の中にいるこういろんな構成員の人が当事者の方をこう中心にしてこう車座になれるような関係っていうのが一番理想かなと思ってるんですよね。うん、はいはい、 で、あの特に福祉はどうしてもこう囲い込みがちになる、はい、あるいはこう自己完結ができてしまうので、なかなか外の人が入ってこれないことがあるんですけども、やっぱり当事者の方の生活を豊かにするためには、例えば福祉の作業所に例えば芸大の学生さんが入ってくるとかですね、はいはい、それから外でのトラブルの解決の仕方についておまわりさんたちが教えてくれるとかですね、こういろんなことがあっていいって思うんですよね。
なるほど。
だからそういうこう今日フォーラムの中で加田知事が粒あん文化って言ってましたけど、社会の中にいるいろんな人が完全に混じり合うんじゃなくて、それぞれ自己主張しながら、でも上手に粒あんっていう一つのこう形になってる、はい、あれすごいいい表現だなと思ったんですけど、
は
い、
非常になるほどと思いました
、ね、なるほどですよね、
はい、本当に。
いや私粒あんのあんパン大好きなんで余計そうかもしれませんけど、はい、本当にそういう風になったらすごく面白いなって思いますね、
はい、
うん、
はい、じゃあ最後 の質問になります。今は まさしくですね、今日、滋賀県、の、加田由紀子知事と、そして、青柳文化庁長官と、野沢さんもですね含めてお話ししていただきました。でそれで、まあ、今回のテーマが、アールブルットということではあったんですが、一つその、福祉分野とあるいは芸術分野というところが、連携していく中で、青柳文化庁長官の話の中にも、町との関わり方、町おこしであったりとかコミュニティとの関わり方という話があったと思います、はい、で一方でその福祉の中でずっと言われ続けている、共生社会というものの中で、
はい、
今後、アールブルットであったりとかいろんなその文化活動みたいなものと、福祉の活動が融合していく中で、実際その地域で一緒にその障害がある方が暮らしていけるような地域コミュニティというものが、どういうふうにその共生社会に向けて開かれていったりとか、する、地域コミュニティにとっての役割みたいなことも今後いろいろと出てくるんじゃないかなというふうに思うのですが、その地域コミュニティと福祉というところの関わり、共生社会を目指す上で少し、ご意見をいただけたらなと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、はい、その障害っていう分野って今までやっぱりメインになってたのは福祉っていう概念ですよね、はい、で福祉って何かっていうと弱いところを補うっていう発想がやっぱりかなり強いんですね、はい、だけどこれからの福祉はそれだけじゃなくて強いところを伸ばす、好きなことを伸ばすっていうところがだんだん出てくると思う、でそれができるようになると障害がある人は助けられる人で、そうじゃない人は助ける人っていう関係が変わってくると思うんですよ、はい、で助けられるだけの存在になってしまったらやっぱり尊厳を持って生きてられないっていうか、元気が出ないですよね、
はい、
でそういう意味で言うと、ここはハンディがあるけどここは強いぞ、ここは大好きだから得意だぞっていうことがお互いにあるっていう、その男性でも女性でもお年寄りでも子どもでも障害があってもなくても、そういうこうお互い様っていう、これやっぱり共生社会の一番大事なこうコンセプトになって、で支えることも支えられることも両方大事で、それは相対的なもの、ある時は支え、ある時は支えられ、でそういうことをこう考えていく、とってもこう大事なきっかけになる、はい、そうい こう起爆剤になる可能性を秘めているのがこのアールブルットなのかなっていうふうに思ってます、
はいはいはい、ありがとうございます。お忙しい中、本日は村木敦子厚生労働省事務次官へ、お越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。今回は、ね、スタジオ収録ではなく、大津プリンスホテルのですね、に出張しまして、独自でインタビューを、収録してきました。村木敦子さん、厚生労働省事務次官、のインタビュー、内容いかがだったでしょうか。この、福祉という分野、から、語ること、そして文化という分野から語ること、いろんな角度で、今取り上げられているアールブルットの現状、そして可能性、今回はまず、地域でどういうふうに、障害のある方が生活していけるかといった、そういう視点からアールブルットのことについてですね、熱い思いを村木敦子さんに語っていただいたわけです。次回は、文化庁長官の、青柳正則さんの ですね、視点から同じく、インタビューをさせていただいてますので、こちらもどうぞ楽しみに聞いていただけたらと思います。それではまた来週お楽しみに、さようなら、浅田渉でした。